ちは。若手とおっさん略して WSOFM エピソード220です。今回は暑い夏の間に筋肉を失った古山と
新しい趣味を作りたい福原でお送りします。
このポッドキャストではハッシュタグ WSOFM でご意見ご感想を募集しています。いただいたフィードバックがモチベーションアップにつながりますので、ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、まあ、というわけで前回に引き続き、まあ、サブカルかな、今回、はい、話すということで。まあ、サブカルではないんですが、はい、まず目標、我々のポッドキャストといえば、常に目標の振り返り、
うん、
はい。からですが、まず私、まず懸垂10回できるようになるという目標に関しては、なんとですよ。まあ、鉄棒で、外にある鉄棒で懸垂やってたんですが、もう夏、もう8、9ともうめちゃめちゃ暑くて全然やってないというか、やれないというか。
鉄棒暑くて触れなそう。
そう、あと、本当でもただでさえ外を歩くだけで汗出るのに、鉄棒やったらもう、滝のような汗になっちゃうんですよ。うん、これ、私会社に行く途中でやってるんで、さすがにそれは無理だと思って、はい、やめました。で、結果としてですよ。まあ、前回9回から6回に下がっちゃったという話をしたんですけど、そこから3に下がって0回になりました。
なんと。
やってないと1回もできないと。
そうなんですね。
はい。私、腕の力全然ない人間なんで、まあ逆説的にちゃんと鍛えられてたんだなと。
うん、確かに。
うん、思いました。なので、まあ今からまた鍛え直します。あとですね、ジム契約するか迷ってるって話を前にしたと思うんですけど、うんうん、それはもうジム契約しようとは決めました。決めましたが、まだ契約してません。
うんうん、
で、まあ理由としては、ちょっと11月末にハーフマラソン大会に一つエントリーしてて、それに出るんで、まあ筋トレも大事だけど、それよりも外を走ろうかなと思ってます。
おー。
はい。まだ冬かな。冬から契約かなと思ってます。
そうっすね、マラソンとかだと、はい、バスコンクリートの上を走るようなトレーニングも必要そう。
そうですね。トレッドミル、なんだ、ジムにあるランニングマシーンでもいいんですけど、私は感覚と実際走るの感覚のズレが割と気になっていて、
うんうん、
実際走った方が私に合ってるなと思ってます。
いいですね。僕は完全に逆ですね。
で、もう一つの目標、物語を一つどっかの投稿サイトで書くは、まだ、今回できておりません。はい。
大丈夫です。あと3ヶ月あります。
はい。ありがとうございます。はい。私の目標に関しては以上です。
はい。私は今年はもう音楽活動に曲振りしてまして、売上1000円と作曲数12曲を KPI としておりました。
はい。
売上の方は700円まで来ております。
すごいんですよ、ライブ上
がってないですか？これが。
お、
前回6末報告だったんですが、382円と言っていたらしい。
はい。
ので、3ヶ月で倍になってます。
だいぶペース早くないですか、これ。
そうなんですよ。春頃に出したボカロ曲の趣旨が、含まれ始めたっていうのが、ここ2ヶ月くらい。あれ、前回そんな話したか。
した。ボカロ曲出して、なんかそれが跳ねたみたいな。
そうですね。そいつがずっと頑張ってくれてて、今まで売上3、4円、5円みたいな世界観だったのが、70円、80円、90円みたいな世界観になった。
10倍桁が変わったね。
ですね。なんであんまり、新しい曲っていう方向でアクティブには動いてなかったんですけど、前に出した曲がじりじり頑張ってくれてるおかげでちょっとペースが上がってます。
すごいです。
これがストックビジネスかと思いました。
確かにストック。いやー、そうですよ。ストックですよ。ここからですよ。
だから今月の収支報告もちょっと、金額自体は140円くらい。で、まあちょっと多いなっていうくらいなんですけど、なんか再生数が5000とかって。
お、すごい桁だ。
ただ、テンセントっていうんですかね。中国の、はい、多分、サース？ちょっとあんまり詳しくないんですけど。
はい。
そこでの再生が5000とかあるらしい。
なんで？なんでなんてわかんないけど。へぇー、へぇー。
びっくりですね。でもなんかテンセントだと5000再生されてもあんまり単価が低いですね。
いや、でもすごい。
すごい。 金額云々よりも5000回再生されているという事実が勇気をくれます。
5000、まあ、ユニークユーザーかわかんないけど、まあ、5000回聞かれている
ですね。
すごい。
まあ、で、ちょう、先週末くらいに新曲の配信依頼をかけたんで。
はい。
12月頃には2曲目の売り上げも反映されるんじゃないかと思っています。
なるほど。ちなみに、ボカロ曲ですか？
一応、厳密にはボカロじゃないんですけど、まあ、ボカロ曲です。
なるほど。難しい、その、なんだ、厳密なのと厳密じゃないのの差がよくわからんけど、まあ。
じゃあ、ボーカロイドは、商標？
はい。
なので、ボーカロイドっていう製品じゃない、ボーカロイドたちがいっぱいいるんで。
へぇー、そうなんだ。
ですね。いやー、ちょっと、この、実際にアウトプットをしてから売り上げに反映されるまでに3ヶ月くらいあるのがちょっと、難しいですね、うん。
なるほど。
なんかもっとコンスタントに活動できてれば、あの時のフィードバックっていうのを毎月受け取れるんですけど、ちゃんとやらなきゃなって思いました。
まあまあまあ、ね。主な、メインの仕事があっての、あれなんで。
うん。
いや、素晴らしいです。なんか着実に成果が出てる。
いや、そうなんですよね。なんか、ちゃんとやれば増えるんじゃねって思ってる、今。
うん。素晴らしい。
ちょっと曲数も、今9曲で、あと3曲。まあちょっと気合い入れて書き切りたいですね。年初は、そのボカロとかじゃない、はい、チャットやってチャット作れる曲でも1曲とカウントしていたんですけど。
はい。
そうじゃない。かもらってちょっと最近思い始めてきた、
うん。質も大事だ。
うん。ちょっと方向性変わってきましたね。
うん。まあ、大事ですね。そういうちゃんとフィードバックを受けて。
うん。ピポットってやつ。
うん。大事大事。ちゃんと PDCA が回ってるというか。はい。いいと思います。うん、応援してます。
総じて、ちょっといい感じ。
はい。
そんな感じですね、目標は。はい。とここ3ヶ月の私の話ずらずら喋っていいですか？
ぜひぜひ聞かせてください。
前半でも話したんですけど、Life is Zero を読んでちゃんと思い出を作らなきゃいけないなって思ったんですよね。
即行動、素晴らしい。
今ちょうどその YouTube で島スペイン村に行ったよっていう動画が流れてきて、
なるほど。なんか私、島スペイン村って言うと、なんか超有名な、なんか、何？まあ、誰か VTuber の人とコラボったみたいな。
そうですね。
話、このくらいしか知らない。はい。
僕も名前は正直それでしか知らなかったって感じで。
ああ、はい。
ただ今回、島スペイン村がポケモンコラボをしたんですよ。
ほう。
というのも、島スペイン村って名前の通り、スペインをモチーフにしてて、園内の雰囲気とかすごいスペインなんですよね。
はい、なるほど。
で、ポケモンの今最新作にあたるスカーレット・バイオレットっていうシリーズの地方のモチーフもスペインなんですよ。
はい、お、ぴったり。
ぴったり。つまり、はい、ゲームの中に入ったという話。
そこまで言う？
そこまで言えるレベルのやつでした。
すごいな、それは。すごいですね。
ゲームの中でも、一番でかい街に、なんか広場があるんですよね。
はい。
建物に囲まれた広場があるんですけど、もう完全再現と言っていいくらい同じでした。
完全再現と言っちゃう。
まあ、厳密にはちょっと、ライトの位置とか違うんですけど。
いや、そういうレベル？そういうレベル？いや、
これっていう感じ。
すごいな。
めちゃめちゃ点上げでしたね。
それはすごいな。島スペイン村も気合入ってるな。
いや、本当に良かったです。ガチ最高。一生の思い出と言っていい。
素晴らしいです。 なんか話を聞いてムクムクとなんか子供連れて行きたい欲が。
いや、ただ、ポケモンコラボ自体は9月末で終わっちゃったんですよ。
ああ、残念。
僕らがポケモンコラボに気づいたのが8月の終わりの頃で、もう1ヶ月しかないっていう中で、ちょっと熱海の予定もあって、それは結構前から
決ま
ってたんですよね。9月の3連休で行くって。
はい。
で、熱海も行くのに、島スペイ村宮まで行くのみたいな。2週連続でそんな遠出、いけんのかなっていうのもあったんですけど、ダイビーズゼロに背中を押されて、今しか行けないなら行くしかないって。
うん、今しか行けないならば、そうですね。
気合で行ってきました。
あー、遠いな。
いや、めっちゃ遠いんですよ。
ここか。え、おー、どこかと思ったら。おー。
何が遠いって、その、千葉から行ってるんで、飛行機で行ったんですけど。
あ、そうか。これはそうです。飛行機が選択肢に入るな。はい。
空港からが遠いんですよね。
空港からも遠い。なるほど。
今回は、成田空港から関西国際空港に飛んだんですけど、大阪から現地まで 2、3時間ありました。
ちなみに、もしご存知だったら、東京から新幹線で、新幹線とか、そういう陸上の交通機関で行ったらどんくらいなんだろう？
それでも、どうだったかな。ちょっと、うちら、成田市の真下なんで、うん、成田空港がかなりアドなんですよね。
なるほど、なるほど。あ、それ大事ですね。まあ、そうっすよね。これ、そう、なかなかこの、まあ、名古屋の先、大阪の、大阪より手前みたいな、しかも半島の。
いや、ちょっと微妙なとこにあるんですよね。
そう、非常に微妙なとこですね。
船とかないんかって思うんですけど。
うん、こう、あ、船いいかもね、そうね。
まあ、いやー、なんだかんだ、電車でゆらゆら行くのも、それはそれで思い出でしたね。
うん、なるほど。そうですか。そこまで。
あと、ポケモンのちっちゃいぬいぐるみを連れて写真撮って待ってる人もめちゃめちゃいっぱいいたし。なんかポケモンの愛され方を感じました。
なるほどなぁ。すごいな
ぁ。感動しましたね。ゲームの中のキャラクターがそこにいるみたいな、僕らからしたら。
あー。
いや、アカデミー生いるんだけど、めちゃめちゃテンション上がりました。
いやいいですね。本当、それは、こう、ね、イベントだから、本当に、この、そのタイミングで行かないと、味わえない、リアルタイム感。うん、
いや、本当に良かったですね。あと、そう、一泊したんですよね。そう、5時間。
すごい。
片道5時間で、日帰りは無理で。
うん、まあ、確かに。はい。
で、ホテルを、その、島スペイン村の直営ですかね、はい、隣にあるホテルにしてて、それもまた良かったっすね。
はい、
の世界観がもうスペインのまんまのホテルで、あの部屋にあの靴脱ぐとこないんですよね。
ほう。
あの海外文化というか、もう全部土間みたいな。
ああ、なるほど。私はちょっとそれは苦手かもしれんけど、はい。
まあ僕らも結局入り口あたりで靴脱いで過ごしてましたけど。
そうなるよね、日本人としては。
でもまあ雰囲気は感じましたね。
はい、なるほどね。
ホテルの中も中庭とか、すごい綺麗に作ってて、スペインだな、みたいな感じ。
ちょっと待って、なんか、もう、地方のそういう、まあテーマパークってあんまりこう、ね、頑張ってはいるけど、やっぱ人来ないし、ちょっと錆びれた感も拭えないみたいなのを勝手に想像してるんですけど、そんなことは一切ないと。
少なくとも、この時は。ポケモンコラボがない時の人の入りはわかんねえですけど。
うんうん。はい。
でもまあコラボなくても十分楽しめたと思います。遊園地としてもなかなかおもろかったですね。
素晴らしいですね。もうちょっと近くにあればな。ほんと連れてきたい子供、うん、
あとは、そう。カルメンホールがあるんですよ。
カルメンホール。はい。
ちょっと、そこだけは別途チケットを買わなきゃいけないんですけど。
へぇ、
本場のスペイン人の方たちがそこにはいらして。 本物のカルメンを見れるっていう。
まあ、ダンスって言っていいんですか？
そうですね。撮影禁止ですよ。
おー、そういう、なんていうか、レベル。
めちゃめちゃすごかった。
めちゃめちゃすごい。
ほう。あれは、見てよかったですね。
そこまで言わせるか。なるほど。
本物を感じた。
それはいいですね。
うん。奥さんは隣でボロボロ泣いてました。
そのレベル？マジか。あ、なんかちょっと舐めてた。あ、それは素晴らしいですね。
よか
った。そうか、まあ、ね、不便だと言っても、まあ、不便、まあ、交通の便が悪いと言っても、まあ、言うて日本なんで、本場に見に行くと考えれば。
まあ、そうですね。
うん。なるほどな。え、そのレベルすごいな。ちょっと今の話で私の中でちょっと一段階行きたいよ。
いや、あれを見に行くだけでも全然価値あるなって思いました。
マジか。もうちょっと近ければな。正直あの立地を見ると、いや、行きたいけど、ここ行くなじゃあ USJ かなみたいな。
ああ。僕らあんまり USJ は惹かれないですね。その作品の幅があんまりピンとこない。
スプラトゥーンのなんかあれば違う感じですかね。
ああ、まあそれやったらワンチャンですね。
まあそうですね。コンテンツ大事ですよね。コンテンツ。
大事。
うん。なるほどね。
なんすかね。島スペイン村は。スペイン村だけでこんな喋ったらもう足りない足りない。
やばいやばい。巻いていきましょう。
もう一箇所、熱海も実は行ってましたっていう感じで。
はい。
これ3連休で行ったんですけど、熱海結構念願だったんですよね。
ほ、
はい、
う。
家探すときに、どこに住むってのを探してて、その時の候補地に熱海があったんですよ。
はい、マジっすか。
僕が海が見える街が好きなんで、
あ、
それで熱海選択肢にあって、結構 YouTube とか見てたんですよね。その熱海在住レポとか観光レポみたいな。
じゃあ万能。すごいね。そっからじゃあ通勤してた可能性もあると。
ありますね。
なんだ、鎌倉のその先へ。すごい。はい。
で、まあ今回行ってみて、
はい、
まあ、熱海っていう街自体はめっちゃ良かったんですけど、ちょっと住むには厳しいなというのも感じました。
うん、なるほど。
まあ、観光客やべえし、山道やべえし、坂やべえし、道細いし。
なるほどね。
ちょっと生活は大変ですね、あそこは。
私、熱海って自転車で通り過ぎた覚えしかないんで、なんともわかんないですけど、うん、そうなんですね。
そうですね。まあ車で行ったんですよね。
はい。
高速でバビュンと行って。
うん。
熱海市内も車で回ってだったんですけど。まあ、細い。
細い。
一本それたらもう、すれ違えないみたいな道しかないって感じでした。
ああ、それはきついな。
ね、熱海はね、友達の会社の保険で保養所があって、
はい、
うん。めちゃめちゃいい景色の保養所でしたけど、一人5000円で、夕飯と朝ごはんががっつりついてるみたいな。
夕飯と朝ごはんがついて、この値段、すごいな。
すごいですよね。激安じゃないですか。保養所すげえって思いました。
ああ、すごいな。
ただちょっとご飯の時間が完全に固定で、遅れないでくださいね、みたいな、はい。ちょっとホテルとは違うね、みたいなところは、まあありました。
はい。はい。まあ、それはしょうがない。
よかったですね。この3連休の海メタ見えの宿が5000円なんてありえないですね。
これはいいですね。思い出が蓄積されましたね。
うん。
うん。
熱海もあちこち行ったんですけど、秘宝館ですよ。
はい、秘宝館って秘宝館だよね。
知ってますか？
知ってるよ。いや、それは知ってますよ。知ってるけど、福原くんそんなとこ行くんだみたいな。
で、これはまあ奥さんが行きたいって言ってて。
なんと。
でもまあ良かったっすね。なんか人生経験だなって。
もう福原くんが引っかかる方が良かったっていう、この話を聞く衝撃。
結構、
はい。
その男女で来られてる方たちもいっぱいいましたね。
そうですか。
女性も普通に多かったし。
そうか。
なんか、
そうかとしか言えない。
普通に観光地って感じでした。
ああ、ちなみに何が良かったですか？
なんか歴史はちょっと感じましたね。
うん、
なんか秘宝館って、
はい。
あそこに作ったちょっと面白がって作ったテーマパークみたいに思ってたんですけど、
はい。
そうではなくて、結構あちこちにあったそういう文化みたいな感じらしくて、でたまたまあそこだけは今も残ってるみたいな。なんかそれを知っただけでもこう、ちょっと歴史的経緯というか。
うんうん、
秘宝館という存在への見方が変わりましたね。
そっか、私はちょっと何ですか、おちゃらけた感じで、ちょっとそういうイメージが強いですけど、歴史であると。
うん、僕もなんかどっかの金持ちが道楽で作ったそういう施設みたいなイメージでいたんですけど、うん、はい、そうじゃなかったっていうのはちょっと驚きでした。
うん、なるほどな
ぁ。あとシンプルにバカみたいで面白いですね。
まあ、うん、バカみたいだであろうというのは、はい。あれも私なんで言ったんだろうな。まあ一回だけ言った覚えはあります
ね。いや、よかったですね。これは人生経験です。うん。
まあ、そうですね、人生経験。そうですね、これはなんかジャパニーズカルチャーっていう感じがする。
うん、ちょっと世界の見え方が変わるかもしれない。変わらないかもしれない。
いや、いいですね。熱海行って秘宝館持っちゃうみたいな。うん、
まあ、ちょっと時間があれなんで、巻きますか。熱海もいっぱい喋れるんですけどね。
はい。はい、そうですね。ちょっと時間押してますね。はい。
これは、次は軽めで、窓と玄関工事しましたっていう話。
ほう。はい。
ちょっと、急に降って湧いた100万円があって。
はい。
何に使おうかっていう中で、まあこんな時じゃないと二重丸とかしないかもねっていうことでちょっとやりました。
おー、福原くんの投資に回さず、そっちに。
僕の財布じゃなくて奥さんの財布に入った100万なんで、
あ、なるほど。
まあ、別に投資に回してもよかったんですけど、その二重丸自体はいつかやりたいって言ってたんですよね。
まあ、確かにあれは違うんでしょうね。
はい。で、まあお金もかかるのは分かった。言ってたんで、どうしようかなって言ってたところに100万湧いたんで、うん、これは今使っても後悔しないだろうっていうことで。
なるほど。
使いました。まあ、おかげさまで補助金のおかげでだいぶ安く済んで。
補助金か、なるほど。
もう半額以下くらいですね、多分。
そんなにすごいね、補助金。
補助金すごい。でめっちゃ効果感じてますね。1個目の窓を開けると、ムワッとしたり、ヒヤッとしたりするんですよ。
うん。うん、
完全にそこの空気の層で熱を抑えてくれてるのを実感してます。
ああ、ほんと日本の、ね、昔はこんな北海道だけだったんですけど、実際北海道でありましたけど、
うん、
今の日本には必要な気がする。
いや、いりますね。ちょっと2階は正直天井からの熱が強くて、うん、暑さは厳しかったんですけど、1階の気温はかなり安定しましたね。
はい、ああ、なるほど。また2階という空気の層のおかげで。
ああ、それもありそう。
ああ、なるほどね。
そう、天井の熱は別の手段が必要ですね。
うん。あれですよ、天井の熱には太陽光パネルですよ。
いや、そうですよね。
うん。まあ、あるらしいですよ、効果。
ちょっとまあ、エコキュートにするっていうのと太陽光パネルをつけるっていうのは一応候補に。
なるほど。あ、どっちもいい選択です。まあ、とにかく、断熱効果ありつつの、あとその、得たエネルギーを再利用みたいなのは本当良い。
うん、ただま、また。
私、あ、ごめん、そういうの知らないとき、割とエコキュートバカにしてたんですけど、
うん。
家庭の、電力かなの使用の大半ってやっぱお湯を作ることにあるらしいんで、かなりでかいですよね。
そう、僕も、学生の時の先輩に、その電気関係の方がいらっしゃって、
はい。
いろいろ話聞いて、ええやんってちょっと思いましたね。
うん。エコキュートは賢い選択。
ガス代がゼロになって、電気代が ちょっと増えるみたいな。
うん。
それは釣りやっとるみたいな感じでした。
うん。脇上げね、はい。うん、
ですね。で、あと、玄関もちょっとついでに変えてて、
うん、
鍵持った状態でボタンを押したら鍵開く玄関にしたんですけど。
なるほど。
これめちゃめちゃ快適ですね。カバンから鍵を出す必要がない。
ああ、それは、玄関のドア丸ごと変えた？
はい。
あ、もうドアにくっついてるんだ、そういうものが。
ですね。ドア自体も、もともとのやつで、防寒性が低いというか、すごいひんやりしてる、はい、
あだから
玄関だったんで、はい、断熱性能のあるやつにして、ついでに、ちょっと鍵をスマートにしてもらった。
ああ、いいですね。
これめっちゃいいですね。
うん。うん。うん、いいですよね。まあ、うちも、後付けのその鍵だけスマート化するやつで、やってるんですけど、
うん、
最初からなんかドアがスマート化されてるってすごい。
めちゃめちゃいいっす。
うん、なるほど。そうか、鍵を持ってるとドアが開くのか。まあ、それが一番いいのかな。うち指紋認証なんですよね。
お
ー。うん。だから、まあ、鍵持たなくても開けられるっちゃ開けられるけど、でも指紋ピッてしないといけないから、ワンステップあるんですよね。
うんうん。
うん。
それで言うと、持ってるだけではダメですね。やっぱ玄関に。
あ、ダメ。
あるボタンを触らなきゃいけないんで。
あ、なるほど。なるほど。あ、それは必要なのか。まあまあまあまあ。
いや、カバンからじゃらじゃら鍵を出して、うん、見えねえって刺してたのを思えばかなり楽です。
確かにもう鍵刺すのめんどくさいですよ。なんか、ごめんなさいね、深田君とレベル違うけど、そのスマートキー的なものをつける前って、言うて鍵刺すだけじゃん、みたいな。
うん。
刺せばいいじゃんって思ってたけど、全然違う。全然違う。
いや、そうですね。一回使っちゃうとあれも戻れんすね。
うん。戻れない。そうなんですよね。使うとわかる。使わないとわからないっていう。
いや、これはいい投資でした。本当に。
うん。あ、これはいいと、めちゃめちゃいい投資です。
補助金は二重丸にしか適用されないんですけど、同時に玄関もやると、はい、その、合計額からは引けるんですよ。補助金が。
面白い。マジック。
なんで、本当は二重丸だけで、かかるはずだった金額の分に、原価を足して、結果変わらないみたいな
。すごい。
補助金で原価を変えたみたいな感じです。めちゃめちゃいい。
いやー、ナイスハックですね。
ねえ。ナイス。最後、趣味のお話ですね。はい、まあ、ここに、数年の私の趣味といえばスプラトゥーンということになっているんですけど。
はい。
前シーズン相当頑張りまして、
はい、
最高順位で世界300位くらいまで上り詰めました。
世界か、すごいな。
ちょっと最終は負けちゃって1000位ちょっとで終わったんですけど、まあ頑張りましたね。
世界で1000、これは武器でってやつ？
いや、武器関係なく。
オフ、トータル、うわすごっ。すごくないですか、それ。
いや、すごい。すごいんすよ。さすがにこれはスプラトゥーンちょっとできると言っていいなと思いました。
すごい。素晴らしいです。
ちょっと上には上がいるなというのも改めて思ったのもありますね。
でも上に言うて1000人しかいないところじゃないですか。
その1000人がもう上積みっすよ。
世界でですよ、世界で。すご
っ。オプレートが最後多分2800くらいで1000位だったと思うんですけど、
はい。
1位の人とかは3000とか4000とか言ってるんですよ。
もう、いや、もうその数字を聞いても凄さわかんないんですけど、まあすごいんだろうな。
すごい。なんか3000踏んだことないですね。ちょっとそれは目標にしたいけど。
なるほど。まあ、できたらこれを聞いてる、スプラトゥーンわかるってる人に、まあ、どんだけすごいのか、いやいや、俺の方がすごいみたいな話を教えてもらえると、すごい嬉しいです。
いやー、3000踏めたら、もうちょっと自慢できるっすね。まだ、ちょっと上手い人たちって感じ。
それは謙遜してるでしょ？
まあ、ちょっと上見すぎてますね、研究で。
世界ですよ、世界。すごいな。
でも、まあ、ちょっと頑張ったは頑張ったんですけど、逆にちょっと、はい、結構やったなと思って。
はい。
スプラが終わった時のことを考え始めてしまった。
スプラ3が終わったらスプラ4が出るんじゃないの？
まあそうなってほしいなと思いつつ、やっぱいろんな作品さんで終わっちゃうよなみたいなところ。
ああ、まあなるほど。
それにまあなんか、向こう2、3年はいいとして、10年後とか50歳になってスプラトゥーンやってんのかなみたいな。
やってるやってる。
ちょっと考えちゃいましたね。
やってるやってる。まあそうか。まあ人生なんて短いんで、そんな人生のステージに合わせてやれることを変えなくてもいいと思いますよ。と私は思っている。
ちょっと特定のゲームソフトに依存してると、ちょっとベンダーロックインだなって思った。
そういう、このコンテキストでベンダーロックインって使うの初めて聞いた。でもなるほど。
僕の人生の余暇は、任天堂に逃げられてると言っても過言ではない状態です。
面白い。でもそう、なるほど。あ、その、シザーというか考え方は新しい。なるほど。リスクですね。確かにリスク。そう考えると。
急に、任天堂がスプラトゥーンサービス終了しますって言われたら、僕はもう、何でストレスを発散すればいいのかわからない。
やばいですね。なるほど。
ちょっと
次の何かを。
うん、今んところは、ポーカーと麻雀をもうちょっとガチンコでやろうかなって思ってはいますね。
ああ、なんかそれ、確かに特定のベンダーに握られてない感じですね、それは。はい。
スキルで、どこでも遊べる感じにしたいなって思ってますね。
なるほど。そうか、ベンダーロックインをまさか趣味のカテゴリーで聞くとは。なるほどね。
ちょっとスプラトゥーン自体の全体の人口も、なんていうんですか、最盛期に比べると、やっぱ落ちてきてるんで。
はい。
うん。まあ、いずれ遠くない未来に、スプラトゥーンは終わるんじゃないかなって思ってるんですよね。
うん。まあ、なるほどね。
まあ、仮にサービス残ってたとしても、いつも同じ人しかいねえみたいな
、うん、
世界観はまあ遠くないかなって感じです。
難しいっすね、サービス。なんかね、エペックスみたいに、ずっと続いてるサービスもあり、
まあ、
サービスって言っていいのかな？
エペックスもどうなんですかね。
あ、どうなの？どうなんかっていう状態なんだ。
ちょっと最近は若干盛り返しましたけど、でもそれも VTuber たちのイベントのおかげで、一過性だと思いますね。
ああ、まあ、なるほどね。そうですね。世の中に新しいコンテンツがどんどん出てるし。
まあ、あれも FPS っていう文脈で趣味にできてたらいいですけど、Apex ってなっちゃうとちょっとベンダーロックインかって感じはしますね。
ああ、そうですね。ベンダーロックインを避けて趣味を探す。はい。
ちょっと気にしてると、なんか、選択肢というか。と偏ったスキル釣りにならなくて済みそう。
そうですね。まあ福原くんは運動もしてるし、そっちのスキル釣りも伸ばしていいんじゃないかなとも私は思ってます。
いやこれちょっと長くなりますけど。
あ、ちょっと大丈夫、ちょっと最初に決めた時間のお尻がコクコクと
詰
まってますが。
まあちょっと一瞬だけ喋ると、やっぱはい、オフラインというか物理。でしかできない趣味って人集めなきゃいけないの大変だよなって思ってるんですよね。
ああ、なるほど。
ま
あ、
その点ゲームというカテゴリーに入ってる者たちは、まあ、オンラインでできる手段が結構あるんで、そこがいいなって思ってる。
まあ、それは、まあ、ただですよ。一方で、その、ハイブリッドというか、物理的な趣味であっても、人を集める手段にオンラインが使える時代なんで。
まあ、確かに。
まあ、まあいいや。
はい、長くなりますね、この話
は。はい、そうですね。ちょっとこれはまた次回。
じゃあ、
感じですかね。
私の3ヶ月近況報告でした。
はい、次はまた1ヶ月後くらいになりましょう。
徹底的に、ぜひ。
はい。じゃあ、
はい、
お疲れ様でした。
ありがとうございました。